ちは平和を祈りますが、聖書はこの世界が続く限り戦争がなくなることはないと告げています。恒久的な平和は新天新地、つまり新しい天と新しい地に至って初めて実現するのです。そのためいつの時代にも多くの福音人がいます。今日はルカによる福音書7章に出てくる人についてお読みいたします。新約聖書114ページ、ルカによる福音書7章の2節です。新約聖書114ページ、ルカによる福音書7章2節。ところで、ある百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。一人の百人隊長がいました。当時ユダヤの国はローマ帝国に征服されており、彼はローマ帝国の進駐軍に属していました。部下が100人いるのでかなり位の高い人です。3節、イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けに来てくださるように頼んだ。イエス様はユダヤ人でした。ユダヤ人は征服されていながら誇り高き民族でした。唯一の神を信仰し、ローマ人を汚れたものとみなしていました。百人隊長はそのことを考慮したので直接出向かずにユダヤ人の長老たちを捕ましたのです。しかしユダヤ人の長老たちがローマ人のために働くとは極めて異例のことです。長老たちは強制されて仕方なくそうしたのではありません。4節と5節をお読みいたします。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたのです。百人隊長はローマ人でありながらユダヤ人の神を信じました。なぜならユダヤ人の信じている神こそが天地を作られた唯一の誠の神であることを認めたからです。どこのものであろうと本物は本物であると思ったのです。そして彼はまっすぐな人でしたから自分の立場を考えてそのことを公にしないでおこうとは思いませんでした。彼は私財を投じてユダヤ人を愛しました。そのためユダヤ人も彼を愛するようになり、今彼が困っている時に進んで熱心に彼のために働いているのです。聖書には互いに愛し合いなさいと書かれています。国とは敵同士ですが、彼らは互いに熱く愛し合いました。ローマ帝国はユダヤ人の領土や持ち物を征服しただけでしたが、百人隊長はユダヤ人の心をも 征服したのでした。神が百人隊長の心を征服した結果、そのようになりました。6節と7節をお読みいたします。6節、そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。結局百人隊長はイエス様に会うことにはなりませんでした。自分は汚れたものだからわざわざ来ていただいては申し訳ない、お言葉だけでよいと言ったからです。8節、私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。彼はユダヤの神を信じつつも同時にローマ軍に属する良き職業人でした。彼は自分もローマの権威のもとにあるが、自分の下にも兵隊がおり、兵隊に指示を出せばそのように動く。家には召使いもいて、用事を言いつければやってくれる。だから治れと言ってくださるだけでよいと言ったのです。9節と10節をお読みします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。イエス様は何しろ神と同一の方ですから、めったに感心されません。立派な信仰によってイエス様を感心させた唯一の人として聖書に記録されているのは、神を知っているユダヤ人ではなく、神を知らないはずのローマ帝国の軍人でした。聖書にはあなたが信じた通りになると書かれています。少なく信じている人も神からそれなりの恵みをいただきますが、多く信じている人は多くの恵みをいただけるのです。最後に246ページ使徒言行録16章31節をお読みして終わります。新約聖書少し後の246ページ使徒言行録16章31節、2人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われます。
続けて、ルカによる福音書からお話しさせていただきたいと思っておりますが、今お話があったように、百人隊長はイエス様は直接来てくださらなくても、それと同じぐらいの力があるのは、一言おっしゃってください。お言葉をくださいというのが神科訳ですが、神様の言葉には力がある。イエス様は神様だから、癒すと言えば、その人になるんですと。 そうおっしゃった。上官が下の者にこうしろと言ったら必ずそうする。そのように神様がおっしゃった。イエス様が一言言えばそのようになるんだ。この信仰があったということですね。私たちもそういう御言葉に信頼できる、信頼する信仰にするみたいなと思っております。ルカによる福音書の10章を開けていただきたいんですが、25節から37節までなんですが、25節から29節まで、まず最初の読みいたします。よきサマリア人の例え話からおしゃれなことをお話しさせていただきたいと思っております。ではまず25節からその前のところですね。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また、隣人を自分のように愛しなさい。とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですか？と言った。イエス様は質問をされた。どうしたら、何をしたら永遠の命を得ることができますか。まあ、私だったらすぐこう答えを出すんですけど、質問に対して質問で答えているんですね。で、この人は律法の専門家ですから、律法のことをよく知っているので、律法には何と書いてあるかって逆に質問した。まあ、彼はもう分かって、書いてあることは2つですと言った。一つは神様を心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして愛することですと。もう一つは隣人を自分のように愛することですと。パッとスラスラと答えたと思うんですね。で、聖様はその通りだと。それを実行したらいいんだよ。そしたら命を得られるよと、こういったこういった話は終わるはずだった。ところが彼は自分を正当化しようとして、では隣人とは、私の隣人とは誰ですかと聞いた、ね、この自分を正当化しようとしたっていうのはどう理解したらいいかですけど、あなたはそれをやれてるかという雰囲気があったので、でも隣人が誰かわからないとやれないですよというような気持ちもあったというふうに読み取ることができたんですけど、でもそれがこういうふうで、隣人、隣人は誰かって聞いた。誰でしょうかと。そしたらその人を愛しますよ。それがよくわからないというようなニュアンスもあったかもしれませんね。それに対してこの例え話がこう出てきて、最後にその例え話をされてから36節のところで、イエス様はもう一度質問して、ね、その律法の専門家に、誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。まあ、三人というか、祭司、レビ人、サマリア人というのは三人なわけですけど、そのうち誰かと聞いた、ね。隣人は誰かと言ったのに対して、隣人に誰がなったかと思うかって聞いた。ね、まあ、こういうお話ですけど、じゃあどんな例え話をされたか、もう皆さんは よくご存知かとは思いますが、もう一度読んでみたいと思います。こう言ったんですね。30節からのところでイエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じように旅人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って雫に油とぶどう酒を注ぎ包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し宿屋の主人に渡して行った。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います。この例え話を、例え話なわけですけど実際にあったかのような聞こえます。でこの例え話はもう解釈は多分こうだと思うんですね。旅人は襲われて、これ追い剥ぎとなっていますが、今あまり追い剥ぎなんてことは使わないと思いますが、強盗といいますか、でも半死半生で倒れて動けない、そういう何もできない、助けてもらうしかない、そういう状態になったという、これは私たちのことを表して、罪と悪魔によってこのようにも神の前にも生きることができないような弱い、どうしよう、立ち上がれないものにされたということになります。するとイエス様は祭司レビ人を登場させています。これは祭司なら当然助けるだろう、神様にお仕えしている人だし、レビ人も礼拝で御用している人だから、きっと何にもしないということはないだろうと想像させるための人物なんですね。ところが彼らは見たんですけど反対側を通って助けなかった。これを非難することは簡単ですけど、それなりの理由があって、しなかった、できなかったというふうに思われるわけです。でこのさ、こういう人になっちゃいけないよというふうにここを読むは正しくないではないかというのを、そういうためにイエス様はこの二人を登場させたのではないからですね。神に仕える人であっても、目の前に苦しんでいる人がいても隣人になれないということがあるんだ。私たちも礼拝に来る途中で、なんかそういう時になった時に、あ、礼拝に行かないと今日は遅れるというようなことで、やっぱりこう通り過ぎるということはあるんですよ。で、なんかこう自分は、この祭司と一緒だな、レビ人と一緒だな、っていうふうに責めるような気になる。でもそこを言ってるんでしょうか。これは宗教を表していると言われます。祭司、レビ人は。宗教は素晴らしいものですけど、助けることができない。隣人になれない。ということなんですね。まあ、いろんな事情が重なると、助けたいんだけど、助けられないということに、結局はなってしまう無力だ。で、33節を見ますと、ところがとあります。あるサマリア人が通りかかった。この例え話で、非常に大事なのは、ユダヤ人とサマリア人の関係ですね。全く交流しない、敵同士のような関係であったということです。そういう人、ああ、黙りろというような、ユダヤ人だからこうなってもしょうがないん だろうというようになってもおかしくはない、そういうサマリア人が登場するわけです。これはイエス様を表しているわけですけど、その人を見たら反対側を通っていくんじゃなくて近寄って哀れに思って応急処置をし、そしてまあ救急車を呼んで病院に運ぶというか、まあ、この時代そういうのありませんので、宿屋に自分のルバック何かで一緒に行って帰ってくださいと言って代価は払う、ね、そしてまた帰ってくるときもう一度寄りますので、もっと費用がかかったら払いますという大きな犠牲、時間だって彼も用があったとしてもそれを横に置いて助けを必要としている、緊急な要求求めがある人の手助けをした。でこの例え話が終わって、ここまでイエス様がおっしゃってから36節、さてあなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。で一方の専門家はこう答えました。その人を助けた人です。これはあの他の訳ではその人に憐れみをかけた人ですとなっているんですね。サマリア人と言いたくなかった、これぐらい嫌ってた、だからその人を助けた人、憐れた人ですと答えておられます。で言ってあなたも同じようにしなさい。これが今日のお読みしたお話のところなんですね。でも私は具体的なこととして先ほど言って瀕死の旅人は私たちの自分のことだと考えるときに、自分を助けてくれるのは祭司でもレビ人でもなかった、あのサマリア人が助けてくれたということは聞いていた律法の専門家も本人も衝撃的だ、衝撃という言葉が使われるぐらい考えられないということだったんですね。私たちこれを読むときにそういう驚きがあるということを読み取りたいというふうに思います。そうでないと当然のようにこの人が助けたのではなかったんですね。敵対していたにもかかわらずというところで、これがやっぱりイエス様は私どもにとってはある意味では私たちはイエス様に敵対して歩んでたもんにもかかわらず倒れている、どうにもできない罪と悪魔に縛られているものと作ってくれたということになるわけです。ノリマツマサヤスという兄弟、私たちの先輩、この間6月に無名という映画がありまして、ノリマツさんと小田さんという人の人物が取り上げられておりましたが、私は乗松さんは当時今から100年ぐらい前は日本人と朝鮮人はユダヤ人とサマリア人のような関係だったというふうに思います。軽蔑し合ってた、憎しみを持ってた朝鮮の人は、ね、そういうところに行って彼は伝道するというか隣人になった、なろうとした、イエス様に習ってもうやむにやまれぬ思いで韓国朝鮮に行って、朝鮮人になりきってそうした、つまり隣人になった。ああそうなんだ、隣人になるということがこんなに難しく、そして本当に隣人になった時多くの人がキリストに目を向けて信じるように、いかに隣人になるということは簡単ではないかということですね。イエス様ご自身が 私どもの隣人になってくださった友なき者の友となりて心を砕きしこの人を見よという賛美歌があります。食する暇も打ち忘れ虐げられし人を訪ね友なき者の友となりて心を砕きしこの人を見よ。この人を見よ。イエス様ですね。私は自分はこのようにはできないけどそのようにされたことを忘れないようにしたいというふうに思います。そしてもう一つ最も近い人隣人は誰か家族ですね。夫婦であれば夫と妻親子兄弟最も近いでいつも顔を合わせてるかもしれない、いや合わせてるかもしれないって夫婦はいつも顔を合わせてるわけですよね。でも隣人だという意識が私はあまりなかった。でも本当に隣人になるかどうか誰かではないんですね。この人は誰が隣人ですかと言った。それに対してイエス様は全ての人が隣人であり、あなたの家族隣人とは思ってない、当たり前のような空気のように思っているその人が隣人なんだと、そしてその人の必要に応えることに目を向けるものでありたい。それがイエス様のお心だったのではないか。そんなことをこの例え話を読みながら、イエス様という方は立法の専門家を試そうとして罠に落とそうとしてきた人に対して質問に質問に答えることを通して彼はもう最後は感服したんではないかな。そして自分がどれほどサマリア人を蔑んでいたか、それをも乗り越えて、まあ、サマリアの女のところへもイエス様は自ら行かれ、対立と偏見のあるところを一つに結び合わそうとした。そして自ら犠牲になることを通して全ての人を救うという驚くべきご愛を示してくださった。それは誰かではなくこの罪深い私にしてくださって、隣人になっていつも離れないで生涯、そして地上の生涯を終えてもいつも隣人でいてくださる、そのような方を見ようということを自分に言い聞かせています。
今日は木下春江姉妹が礼拝賛美歌の116番についてお話をしてくださいます。よろしくお願いします。
木下です。あんまり毎週来ないもんですからよく存じ上げない方もいらっしゃるので、この際よろしく白髪のばあさんかと覚えていただけたらと思います。この企画を木原姉妹から伺った時に、いくつか曲を思い浮かべたんですけれども、礼拝賛美歌40番、あ、これは古い賛美歌の方の40番で、今は116番です。カルバリの丘という曲、これが思い浮かびました。これは今家族のことを言うとなんですけれども、父親もこの曲が好きでお葬式の時に何遍もこれをみんなで歌いました。そして思い出の曲になっています。で歌詞を味わうなんて私よく ども、本当にここで歌詞を読ませていただいてもいいでしょうか。カルバリの丘打ち眺めれば、玉を砕けてひれ伏し拝む救い主イエスよ、釘付けられき死の見苦しみいかばかりぞや。君にえとなり血をが流して神の境を表したの、父の一人を我が種しせり、まさしく死に神は愛なり。清き魂の痛みも誰に、我が罪深き思い悟りに、あがないの死を大いなる見えば、我が落ち群れのほどぞしある。いとも尊きイエスの身により、隔ての幕は上より裂けて、神の御前に行ける道を得、時はの休みあるぞ嬉しき。本当に私の罪が、罪を主様は全てすっそって釘付けられてくださいました。本当にこれを思うと胸がいっぱいになります。父の一人も我がためしせり、まさしく知りん神は愛なり。